うずら川のアニオタ始めました。こんにちは、うずら川です。はい、やってまいりました。前回はあれですね、あの最新の秋アニメということでね、いろいろあの自分が見てるやつの紹介をさせてもらったと思うんですけど、まあどうすかね、皆さんなんかこう俺面白かったなっていう作品には出会えましたかね。まあね、あのまだ見てないという方もね、あのいろいろとなんすかね、あのネットとか YouTube とかでね、秋アニメ最新とかってね、あの打ち込んでもらって検索してもらえれば意外に結構出てくる感じではあるんで、まあその中でね、自分のお気に入りなものをね見つけていただければいいんじゃないかなと思います。はい、というかね、先日ですかね、ちょっとね悲しいというか寂しい出来事がありまして、まあというのも、あのてかそんなね、あのネガティブな話ではないんですけど、あのうちの会社でですね、まあ、あの海外からね3年間あの勉強をするために来るんですけど、で、まあ、たまたまうちの会社もそういうなんつうんですかね、やってることを知って、まあそのやあの外人をね、あの入れようかということでねやってるんですけども、で、まあ、ちょうど3年前ですね、あのベトナムの子がね、あの3年間研修で、まあ、うちの方来たんですけど、で、まあ、一応僕あのその会社では一応主任という立場を、まあ、管理職をやらせていただいてて、で、まあ、他にも2名主任の方がいるんですけど、で、まあ、うちに3人入ってくるということでね、あの一人一人配属されるんですよ。で、僕がその一人のねことを、まあ、担当になって、最初はね本当大変でしたね。言葉がね本当に通じないんですよ。まあその前に1ヶ月ぐらい日本にいて、あの日本語の勉強をするんですけど、全くね、そのなんていうんですかね、挨拶程度の勉強しかしてないのかなっていうぐらいの覚えぐらいで、まあ、こんにちは、おはようとか、お疲れ様でしたとか、すごい片言語なんですけど、一応それは言えるんですよ。で、ただまあ僕たちが話すこの日本語のねスピードには全くその聞き取れなくて、まあだいたいそのわからないで終わってしまうんですけどもね。で、まあそんな中で僕はどうやってね、そのね、あの相手に対して、日本語の通じない相手に対してどうやって教えていこうかなと思ってて、まああのジェスチャーですかね、もう身振り手振りも体中を使ってあの教えたんですけど、うん、で最初のね1年はもうほとんどその手振りでいろいろ教えてて、で、まあ、作業する時にはもうほとんどくっついてですね教え込んで、であれですよね今から僕がやるから見といてねっていう、その見といてがね毎回あの、まあ、観光サポを打つ感じのね手振りでね、もう何千回やったんだろうねっていうぐらいのことをやったんですけどもね。で、まあそれでそれは結構通じるんですよ、見といてねっていうのは分かったみたいな感じでね。で、それで1年ぐらいずっと教え込んで、で、まあ、2年目ぐらいでやっとちょっとずつ、まあ、自分でやれるようになってですね、まあそれでもやっぱ日本語とか文字は見れないんで、結局、まあ、数字は多分一緒なのかな、うん、全世界共通なのか分からんですけど、まあそれで数字は見れてて、まあ、セットとか寸法のセットとかチェックは彼はできてたんですよね。で、まあ3年目になるともうほとんど一人で任してもやれるぐらいになったんですよ。で、ついにね、その3年目の満期が来て、まあほんと2日前ぐらいですよ、帰ってたんですよね。すごいです、ちょっとそれがね寂しかったですね。で、まあ仕事としてもね、良きそのパートナーというかね、まあ、下手したらね、その辺の、まあ、言い方悪いですけどね、日本人よりも全然やれる子たちでね、日本語もわからないし、周りに知り合いもいないのにね、一生懸命頑張って、まあ、自分のためにもなるしね、で、まあ、稼いだお金でね、自分の家族にもね、いろいろとやってあげれるんではないかなと思ってね、だから僕はね、一生懸命その彼がね、力をつけれるようにいろいろ頑張ったんですけどね、で、最後お別れの時にはね、ありがとうって言って、なんかお土産をくれたんですよ。なんでこの子は、結構年下、20代前半ぐらいの子かな、すごいできた子でね、最初はそのちょっとやんちゃっぽいなと思って警戒してたんですけど、まあ、そんなこともなくね、すごい好青年でした。いいっすね、まあただね、こういう風に浸ってるわけにもいかずね、もうあと数日したら 新たな3人が、うん、ベトナムの子が来るんで、まだね一から教えないといけないんですけど、うん、まあ、今ね現状タイの子が3名いるんですけど、ちょっとねそのしくりましたね、そのベトナムタイベトナムなんでね、本当はもうベトナムベトナムベトナムで続いてれば言葉は通じるんで、でしかももう1年2年目かなんでね、もう教えることもできたんだろうなと思ったんですけどね、あれ結構通じないんですね言葉って、びっくりしましたもん。そのベトナムとタイの子どうやって喋っとんのかなと思ったら日本語で普通に喋ってるんでお互い片言語なんで通じてんかなと思うぐらいね、面白い喋り方するんですけど、で今いるタイの子はすごいもうバリバリやってくれますね、僕の配属した子は、うん、で結構ねなんつうの先生とかって呼ばれるんですけどね、そいつだけはね名古屋に組長組長とか言ってお互いはなんかいろいろバカやりながら楽しんでるんですけどもね、ただねなんて言ったらいいかな、普通の日本語は通じないですけどね、ちょっとやっぱ男だからかな、うん、エッチい言葉にはすごい敏感に反応しますね、うん、なんだこいつらっていうぐらいのね、うん、エロい内容にはほんと食いつくんでね、面白いやつらですという感じでね、まぁ、ちょっと、うん、そういうことがありましたということでね、はい、ということでね、今回のアニメの話はあれですね、ちょうどね今エロい話っていうことが出たんで、まあ、ちょっとねその、うん、なんだろうな、アニメ自体はそんなにエロくはないんですけどね、はい、僕がその初めて出会った時に、まあ、これもその結局原作かな、うん、かがまあエロゲーだったんですけども、うん、でもねストーリーはすごい面白くてですよ、うん、タイトルがね星空にかかる橋っていう、うん、星空にかかる橋っていうタイトルのうん、ゲームをやったんですよ。で、これはもう完全にあれですよね、一人一人攻略してって、まあ、そう最終的にはそういう感じにはなるっていうやつで、まあ、それの後にアニメに出会って見てたんですけど、アニメ版にはね、まあ、そういうのは一切ないんですけども、で、まあ、主人公が星野一馬っていう男の子がいるんですけどね、うん、で、まあ、内容とストーリーとしてはね、その星野一馬の弟の歩っていう子がいるんですけど、まあ、その子がすごい体が弱くてですね、うん、まあ、都会に住んでたんですけどね、都会に住んでて、まあ、体が弱いこともあって、まあ、都会ではちょっと、うん、なんつうんだろう、体調を崩しやすいからっていうことで田舎に行くんですよ。もともとお父さんが小説家かなんかで、その小説を書くためにその田舎に行って、まあ、ある旅館でね、うん、まあ、お世話になってて、で、まあ、その知り合った関係で、まあ、ちょっと弟息子がね体弱いからちょっとそっちで預かってくれないかっていうことで、その旅館のよろず専科っていう女の人がいるんですけどね、まあ、その人が全然いいですよみたいな感じで引き受けたところからスタートするんですけどね、うん、最初はあれかな、電車の中からこうスタートするんですけどね、まあ、その前にいろいろその過去っていうか思い出みたいなのがちらっとこう出てくるんですけどね、まあ、それはまた後に話すとして、うん、で、まあ、その旅館に、まあ、弟だけが行けばよかったんですけどね、やっぱ兄もちょっと弟のことがすごい心配で一緒についてきちゃうんですね。で、まあ、学校も移転して、で、まあ、最初の段階で、まあ、ネタバレしない方がいいか、うん、で、まあ、行ってその学校でいろいろな、ね、同級生とね仲良くなってくるんですけど、まあ、そこのヒロイン役として出てくるのが中津川ウイっていう女の子なんですけどね、この子はすっごいド天然で、あれなんですよ、すごい大食いなんですよ大食いでですね、まあ、そのアニメのシーンを見てもらうと一番わかるんですけど、まあ、すっげえ食うんです。なんだろうな、重箱何個分なんだろうな、 4,5 個とか平気でペロッと食っちゃうんじゃないですか。まあ、そのシーンもねすごい可愛らしく書いてあるんでね、見てもらえるといいんじゃないでしょうかね。で、まあ、そのウィーっていう子の同級生の女の子で、日向伊吹っていう女の子がいるんですけどね、この子はすごいツンデレです、うん、ただねこのツンデレは後にっていう感じになるので、まあ、こう期待なキャラクターではありますね、うん、であと出てくるのが、まあ、先輩になるんですけど、その旅館でバイトしてる先輩で東堂紬っていう女の子がいるんですけどね、うん、すごいお姉さん的なタイプかな、うん、で、まあ、その、妹、他にね下にね妹2人いるんですよ、うん、2人 人ってこよりっていうことをあの重ねって子がいるんですけど、でもう性格がもう全然違うんですよ。まあ、つむぎはすごい、なんていうか天然ではないかな、すごいおっとり系の、大人なお姉さんって感じの子で、でこよりっていう子はすごいやんちゃなんですよ。なんか街ではガキ大将的な感じの、女の子で、でもう一つ下のあの重ねって子はすごいあのなんていうんですかね、ませた女の子で、すごい情報通なんですよ。でこの子がいろいろね仕掛けるですよね。あその後にいろいろとあるんですけど、まあ、主人公とヒロインをこういろいろけしかけるようなこともありっていう感じなんですけどね。でもう他にいるのがその紬っていう子 の、 あの同級生で、あの酒井ひなっていうね、すごいあの寡黙ではないな、あの冷静な子なんですよね。ただ喋り方がすごいね、棒読み的なぐらいの喋、り方をするんですけど、ただあのなんていうかな、可愛いものにすごい目がないっていう感じでねアニメ版だとすごいあの面白い動きをするんでね、ぜひ見てもらうといいですよ。で、もう一人出てくるんですけど、あの甲本まどかっていう女の子がいて、この子はあの神社の娘さんで、あの巫女さんをやってるんですよ。あの巫女好きな一人はたまらないんじゃないですかね。でこの子とその主人公のねカズマって子が過去にちょっといろいろあった出来事がね、見たんですけど僕は、で最初のそのタイトルが始まるときにちょっとあの昔風のね、あの音声はないけど、あのなんつう言葉だけバーってこうプロローグみたいに流れるんですけど、その時に出てくる男の子女の子があのこのカズマとマドカなんですね。だから過去に合ってるっていう感じなんですよ。まあ、そこからどうなるんだろうっていう感じも踏まえてるんですけどね。だから結構そのなんていうんですか、三角関係というかね、いろいろあるんですよね。ここもねすごい、あのでこの子はすごいね、その男性恐怖症、お父さんがすごいその厳しく教えた、そのね、あの神社のね神主としていろいろこう厳しく教えたせいでですね、ちょっと男恐怖症になってしまってですね、まあ、この辺もねいろいろと事件、珍事件があるんでね、面白い。ここは多分ギャグ的になるんですよね。で、あの星野一馬の親友になる男、南国原ですよね。これ丸じゃなくて国原大吾っていうね、こいつはあの完全なオタクでですね、あの絵自体はすごいかっこいいですよ、イケメンなんですけど、すごいオタクでですね、あの彼女がインターネットのなんちゃらかんちゃらの女の子とか言ってね、僕がその知ってる限りでね、そういう内容だったんですけど、なんかこいつはなんすかね、もう完全あのモブキャラでもあのギャグ担当みたいなね、ちょっと寒い面もいっぱいあるんですけど、ただまあやることはちょっと面白いんでね、こいつもなかなかいいっす。まあこんな感じのそのメインキャラクターですかね、この中でいろいろその、ストーリーが進んでくんですけども、あのね、そのアダルトゲーム版ではね、ほんと一人一人全部その攻略してって、でまあアニメ版だと結構一人一人がいろいろな問題を抱えてるんですよね。でそこにカズマが、まあ、主人公のカズマが入ることによっていろいろなね、あの状況が変わってくっていう感じになるんですよね。だその辺を見てってもらえると一番いいんじゃないかなと思うね。だ最初言ったあの弟の歩む、まあ、体が弱いからってことで、このね田舎の旅館に居候することになったんですけども、だから弟メインなのかなと思いきや弟完全モブなんですよねでメインがカズマなんで、なかなかちょっと珍しい感じではありますよね。まあ、ストーリー自体はだいたい似たようなアニメの内容なんですかね。田舎でっていう感じのね、まあ、田舎で学生でっていう日常的な、でもねなかなか面白かったです。これもね YouTube で結構アップされてたんで、見るには全然問題ない、そのね、すぐ見れる感じになってるんで、星空にかかる橋で検索してもらえればねすぐ出てきますね。で僕はねこのオープニングがすごい好きでしたね。あの女性が歌ってるんですけど、すごいちょっとなんていうんですかね、高音でもない感じ、まあ、高音なんですけど、なんかなんていうんかな、結構この落ち着けるような感じの曲です。 です。まあ後半になるとちょっとあのポップな感じになってっちゃうんですけど、出だしがすごい好きですね。出だしだけ何回も聞いてたこともあるんで、それぐらいなんか耳にこうそっと入ってくるような感じの曲ですね。もう良かったですね。まあね、そのアニメ版ではね、ほとんどそういうさっき言ったねエロいシーンはほとんどないんでね、まあ期待し、その辺はね期待せずに、はい、期待したいんであれば、PC ゲームをやっていただければいいんじゃないでしょうかね。僕から言えばね、 PC ゲームはね、やる価値はあると思いますよ。なかなかね、そのストーリーはストーリーで本当面白いんで、このアニメと一緒なんですけど、もうちょっと深く入ってくれるんでね、それはそれでまあアニメ見てからちょっとやろうかなと思った人はいいんじゃないでしょうかね。僕は逆だったんでね、 PC やってからアニメを見たんで、アニメがちょっとその物足りないなっていう、まあここには出てこないキャラクターもやっぱいるんでね、ぜひぜひそのね、アニメもゲームの方も、興味ある方はね見ていただいたりやってもらえればいいんじゃないでしょうかね。はい、なんか変な宣伝になってしまってますけど、まあ僕の感想なんでね、まあ、今回はね星空にかかる橋というタイトルのねアニメの、感想ですね、見た感じの感想を 言わせていただきましたということでね、はい。でね、僕ねまたねゲームをね1個新しく入れまして、ファイナルファンタジーレコードキーパーか、新しいモバゲーと提携結んでるのかな、CM で多分やってるとは思うんですけど、それをねまた新たに始めたんですけど、すごいいいですよ、ドット絵、昔のスーパーファミコンとかファミコン世代にねやってた方は分かると思うんですけど、すごいっす。でしかもその普通はありえないね、どのぐらいだろうな、5、6まではファミコンなのかな、で7からプレイステーションになってドット絵っていうのがそうそうなくなあったのかな、でも本格的なドット絵で、しかも BGM もそのままなんですよ。でしかもその全作品がやれるんで、まあ、今まだちょっとしか出てないんですけど、まあ、今後ねアップデートと同時にいろいろね、まあどこらへんまで10まで今出て11あんのかな、僕が知ってるのは、1から10までですかね。で、まあ、キャラクターもまだそんなに出てないですけど、ただ残念なことにねなんかね事前登録してるとティーダがもらえたらしいんですよ、ネットで調べたんですけど、俺ティーダどうやってゲットするのかなって調べとったら、その事前登録でしかゲットができないってことね、しかも事前登録配布終了ってなってまして、やらかしたーと思ってね。俺ティーダめっちゃ好きだったんですよ。ティーダとユーナの10か、10のゲームがすっごい感動して、音楽も最高だし、なんつうのよいしょよいしょで、CG が入るじゃないですか。あのシーンがすっげー泣けてやばかったっすね。でまあ去年か一昨年かまたリメイクでね、ビータで出たじゃないですか。で僕それのためだけにねビータを買って、でカセットも買ったんですけどナギ平原、まあ、知ってる方おると思うんですけど、ナギ平原でストップしちゃったんですよ。あ、ナギ平原の1個先か、キマリでおるんですけど、キャラクターで、キマリのそのストーリーのところで止まっちゃってるんですよね、まあ、その時にもだいたいそのソシャゲとか、ソシャゲというかね、今のやってるゲームのモンストとかねパズドラだからすっごい集中しちゃってて止まってるんですよ。だからやんなきゃいけないんですけどね、やんなきゃいけないのにアプリでこのね今回の FFRK をねインストールしてしまったんですよ。ただめちゃめちゃ面白いですね。ただね武器をね課金して、まあ、強くね星5まであるんですけど、星5をね手に入れるために課金しないとね手に入らないんで難しいとこなんですけどね、もう僕1万円ほどつぎ込んで星5をね3つぐらいゲットしたんですけども、なめっちゃ強いですよ。やっぱ星5になると星3とか星2だともう全然攻撃が弱いんで強いダンジョン行けないんですけど、それをゲットしたことによってもうサクサクサクサクっといけるんですよ。で今回なんかねティナ、あれはいつの作品だ、5か6かの作品、僕そこやってないんでちょっとわかんないんですけど、ティナがね今イベントで手に入るよっていう ことなんでね、ティナファンの方にはたまらないんじゃないですかね。前回なんかエアリスがあったんですけど、僕その終わる頃にちょうど始めちゃって、うん、ゲットできなかったんですよ。でもなんか今だとね、エアリスはすごい重宝できるとか言ってね、話題になってたんで、ちょっと惜しいことしたなーって。まあ、ただ俺エアリスよりあのティータが手に入らんことにすごいね苦になってますね。どうしたもんかっていうね。ただ最初始めると、あの自分自身と、あと白魔導士と黒魔導士が最初のメンバーなんですけど、でそのダンジョンが最初セブンのダンジョンになるんですよね。うん、セブンの時のストーリーをクリアしていくとクラウドが手に入るんでね、うん、で僕は今そのクラウドをすごい重宝してるんですけどもね。てかクラウドめっちゃ強いっすよ。 HP もすごい上がりますし、レベル上げると。で攻撃もいいんですけど、でその後にまあいろいろ点があって、で天でワッカが手に入るんですよ。でその後に、カインが手に入って、でリディアが手に入って、であとなんだ、あのなんかもう一体手に入るんですよ、うん、ただ僕絶対それ使わねえなっていうぐらいのキャラクターなんですけど、でリディアもあの育てればめっちゃ強くなるんですけど、何せあの召喚使えなきゃ意味がないん で召喚するにもなんか召喚キャラクターを手に入れるためにはなんかオーブ、あの極小小中大っていうのがあるんですけど、まあそれもレアリティがあって、いい召喚を手に入れたければ、そのいいオーブを手に入れないといけないんですよ。まあ星5とかになるんですけどね。まあそれは多分レベルね、あの結構マックスっていうかね、高いところまで上げないといけないんで、僕今あのメインパーティーはほとんどレベル20代なんで、それでも全然ちょっといけないな、ダンジョンに入れないなって感じなんで、中級コースはもうあの結構楽に行けるようになったん で中級ではまだね、なかなか強い召喚のね、あの召喚するためのオーブは手に入らないんで、ね、我慢してるんで、まあ、今いるメンバーは僕はあの、自分自身とクラウドとカインとワッカと、でもこの前あの始、ま、イベント始まってすぐあのゲットしたティナ、うん、の5体をすごい今一生懸命育ててますね。でなんかね、レベルの条件が50なんで、今20なんで、まあ、まあまあまあいい感じに進んでるんじゃないかなっていう感じですね。であとはクリスタルがね、クリアするごとにね1個ずつもらえるんですけど、まあ、ガチャするためにはだいたい5個、うん、定番的なねあれなんですけど、5個で1回引けるってことですね。で11連ガチャっていうのがあって、11連ガチャはまあ50個ですよね。で1個お得っていうことで、まあ、今必死に貯めてるんですけどね。うん、多分それをオーブはガチャでは使わないかな。オーブじゃない、クリスタルか。うん、多分HP がね、あれ結局ね、最初20か21なんですけど、なんかね、体力のかけら、スタミナのかけらかながあって、それ5個貯めると、1増えるんですよ。だそれを貯めていかないと体力全然増えないんで、スタミナが増えないんで、で、ダンジョン1回入るのに3とか4とか、まあ、5で今のイベントだと10とかってなるんで、もう10だったら全然やれないじゃないですか。で結局ちょっとやったら休憩、ちょっとやったら待ちみたいなね感じなんで、まあ、多分そのクリスタルは体力回復のためにね、まあ、1個でフルマックスになるんで、まあ、それで使ってこうかなって、今後のイベントがあった場合はですね、まあ、あのお金使って体力回復するのもったいないんで、お金でまあガチャしようかなっていう感じ でクリスタルではスタミナ回復っていう感じで取っとこうかなっていうかすかね。まあそんな感じで今ベラベラベラベラいろいろ喋りましたけどね、まあ、それぐらいすっごい面白いんですよ。うん、でまあそのままその連動でね、あのブレイブフロンティアもやってて、ブレフロス、うん、やってて、それもね結構もう星6がマックスなんですけど、星6キャラを結構作りまして、でまだまだね、パーティー交代できるように、まあマックス10体ぐらいは星6を作っとこうかなと思って、うん、今まだ3体かなぐらいしか作ってないんですけどもね、うん、でミクをねようやく進化させてレベルマックスまでね行ったんですけど、まあ、星5が、ま、限界なんで、まあ、この先星6の解放があるのかな、うん、なんでそれ待ちのためにね育成はバンバンしとこうかな。他にもまだね予備軍でね十何体ぐらいいるんで、でまあメインパーティーとしては5体までパーティー作れるんで、まあそのミク5体をねフルマックスにしといてもいいかなっていう感じでね、結構ブレイブバーストっていうね必殺技があるんですけど、なかなか強いんでね、全体攻撃でババババババって食らわすんで、 重宝できますよ。これ星6来たらいいんじゃないですかね。とかね、あと最近パズドラはちょっと放置気味っすね。ちょっと飽きてきたっていうのもあるんで、ちょっと空間開けるとまたやりたくなるんで、今一旦空間開けっていうことでね、休憩中ってことで、まあ、その間に今モンストがハマってるんで、モンストの方を力入れてて、んでスクストっすよね、スクールガールストライカーズとか、あれもちょっとマンネリ化してきちゃってるんで放置気味なんですけど、まあ、とりあえずログインはしてるかなっていう感じで、でこの辺のね、そのゲーム関係はその言葉ではなかなか通じないんでね、まあ、ツイッターの方でね、まあ、スクショですけど、アップして、まあ、こんな感じですってことをやってるんでね、うずらが和で検索すれば出てくるんじゃないですかね。まあ、でもしよかったらね、フォローの方していただければ随時いろいろアップしていくんで、まあ、見ながらね、まあ、攻略系にはならないんでね、ただ僕がこんだけやってますっていう感じの紹介ですかね、感じでやってるんで、よし、もしよろしければ、はい、はい、ということでね、ちょっと長々とね、くっちゃべってしまいましたけども、今回はね、ちょっとあれですね、自分の仕事のところで、まあ、研修生が帰っちゃったっていうことと、アニメはね、星空に架かる橋という内容の作品と、あとはまあゲームでね、今こんなことやってますって、新たにゲーム始めましたっていうね、ゲームでね、ちょっと面白いのがあったらね、ぜひ紹介していただきたいですね。増やすのもちょっとあれ限界はあるんですけど、まあ結構なんつうんですかね、 CM とかそういう人気作品系ばっかやってるんで、ちょっとみんなが知らないような感じで、いやめちゃめちゃ面白いよっていうのね、隠れたやつがあればぜひ教えていただきたいですね。でまあRPG 系よりもなんかなんていうのが、まあ単純に遊べる感じで爽快系があれば、なおいいかなっていう感じなので、まあ、ぜひあればメールの方ねくださればね、そっちの方やってみようかなとも思うんでね、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ではまあ今回はこんな感じです。それではまた次回、さようなら。